今日はがんを知りがんを考えるをお送りしてまいりましょう。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語る姿から、がんになっても自分らしく生き生きと生きる姿を、そして NPO 法人パイグループサンドさんの活動、また医療従事者などいろいろな角度から紐解いていただき、がん予防につなげていただければと思います。本日は NPO 法人パイグループサンダの会員でいらっしゃいます A さんにお越しいただきまして、がんとの出会いやパイグループサンダさんとの関わりなど伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速なんですけども、はい、まずA さんの貴重なご経験をね、はい、お話をいろいろお伺いしたいと思いますが、はい、何年前になりますか？
ね、ちょうど3年半前にですね、
はい、
まあ、胃の調子がね、
はい、
悪くなりまして、
それ
もやっぱりこういつもと違いましてね、こうチクチクとね、
はい、
ちょっと違うなと思ってね、
はい、
で少し様子を見ていたんですけどね、そのチクチクの痛みがね、
はい、
止まらずにね、ちょっと、まあ、おかしいなと思いましてね、で、まあ、三田市民病院の方へ行きましたらね、その数日後、まあ、胃カメラで持ってですね、生検をしまして、
はい、
まあ、その結果胃がんと分かり、
はい、
まあ、多種類のね検査を実施してもらいまして、で、まあ、これはもう手術した方がいいということだったのでね、腹腔鏡の手術に決まり、
はい、
その年の2020年8月にね、
はい、
もう入院した次第です。
ということは、ご自身があれなんかいつもと違うなと思われてから、はいはい、どのぐらい経っての手術になったんですかね？
そうですね、約2月ぐらいですね。
割と早くにもすぐ、
早かったですね。
そうですか、はいはい。その頃はどんな感じだったんでしょうね。
その頃やっぱりね、そのチクチクやっぱり治らずにね、
もう
先生にちょっとこれおかしいですよということでね、
はい、
まあ、主治医の先生に聞いてもらいましたらね、それはもうちょっと見た方がいいということだったらね、ですぐもう胃カメラで持って、
はい、
で、まあ、2回ほどしてもらいましてね、
あ、はいはい、
で、まあ、胃がんということが分かりまして、で入院したような次第ですね。
はい、でもトントンと言いますか、着々とこう手術というのが決まっていったということなんですけども、
はい、
その時のこう、まあ、お気持ちですよね。
まあ、その前にね、その前の年の、10月にね、他の病院でね、胃カメラしたんですもんね。
あ、そうなんですか。
まさか、その1年も足らずの間にね、その胃がおかしいとは思わなかったんですね。
その時は何とも
なかった。何ともなかったんですね。ちょうど前の年の10月にね、
はい、
これはちょっとおかしいなこともびっくりしたような人なんで、私自身もね。
そうでしょうね、はい、短い期間でね。
で、まあ、最初にそのがんと聞いた時にはね、
はい、
まあ、ショックはかなりありましたけどもね、はい、やはりこう妻からのね、やっぱり力強い言葉とね、支えで、まあ、勇気をいただき、まあ、励みを湧いて、なんとかなるということでね、合点しまして、それで、まあ、手術の方にね、至ったわけです。
もし差し支えなかったら、具体的にどんな言葉を奥様からかけられたんですか？
やっぱりこう、まあ、端的に言いましたらね、
はい、
まあ、誰でもなるわいなと。
確かに最初にもご紹介しましたが、本当2人に1人の時代ですからね。
そうですね。で、まあ、だから、まあ、あとはね、まあ、僕のね、生きる力でね、手術に負けないようにね、頑張れば結果はどうあろうとね、それはもう結果は結果で仕方ないと、そういう生きる力をね、
はい、
持てばね、
ま
あ、大丈夫だからね、まあ、受けてちょうだいと。
すごい。
いうことなんでね。
で
も受けた後にはね、まあ、まあ、経過もそうですけどもね、まあ、妻の、まあ、嬉しい声がね、聞けるのかと思いましてね、それもやっぱりありましたね。
そうですか。いや、力強い言葉ですね、奥様のね、
はい、
そうなんですね。なるほどね。まあ、それで今貴重な、ね、お話を今次々と伺っているところなんですけども、はい、いわゆるその経験されて改めてね、気づかれたことがいろいろ終わりだと思うんですけども、
そうですね、
いかがでしょうね。
やっぱりこう学んだことがね、
はい、
多数ありますね。
いや、そうです。
まずその一つ目がですね、
はい、
まあ、がんという、まあ、病気の戦うということ、
うん、
まあ、それが経験できたことね。
あ、はい、
まあ、経験しない方が本当にいいんですけどね。でもやっぱりこう何かのその宝物をね、まだ別世界でね、得たような感じなんですね。その別世界のはパッと分からなかったけども、
はい、
やっぱりその 後になって分かるなと思いますよね。その時はやっぱりこうまだ分からなかったですね。それとまあ診断された時にやっぱりいい意味でも悪い意味でもやっぱりショックありましたけどね。
そ
のやっぱり代償というものもね、考えたらね、やっぱりこうそれ以上にやっぱ大きかったものを得たような感じがするんですね。
そうですか。
その代償というのはやっぱり後にこう、まあ、申し上げますけどね、こうやっぱり今まで違ったこうリセットにね、人生やっぱり70年、当時70歳ですからね、そのリセットにね、つながれたらいいかなと思って、いうような気が起こったんですね。で、まあ、入院もそういうことも考えてね、やっぱり入院中はやっぱり暇ですからね、こう何かしようかなと思ってね、退院した後ね、もたもたしてね、そういうこともやっぱり考えたんですよ。もう何もすることなかったですからね。
今までそういうお時間っていうのは
なかったですね。
なかなかね、
やっぱりなかったですね。
そうなんですね。じゃあその時間も貴重だったって。
そうですね。まあ結局まあくよくよしてもしゃあないし、今までまあ楽しみがね、見つけられなかったこともね、あるんじゃないかということを思いね、もう広範囲に目を広げてね、
ま
あ、自分の不得意なとこもあったのでね、その分野にもね、まあ、行動できるようにね、していこうというのを思ったですね。それはこう今までそのことを全然思わなかった、やっぱ不得意なところはですね、ちょっと逃げていってね、なかなかそういうところに踏み越せなかったですけどもね、まあ、そういうところはやっぱりこう分かりましたね。
じゃあ今度はもうその不得意な分野にもチャレンジしていこうという、お気持ち
もありますね。
すごい、そうなんですね。
だから今でもやっぱりそうやってますし、まあ、もう一つやっぱり今まで以上にね、やっぱり家族のね、大切さというものをね、もう思いされましてね、
そうですね。
やっぱりこう妻はね、子供、孫おりますからね、そういうのをね、こう思い知ってね、これはすごいことに私自身ね、恵まれてるなと思ってね、
改めてね、
そういうふうに思いましたですね。
そうなんですね。先ほどおっしゃったように、ちょうどこうリセットといいますか、今までの生活と、そしてこれからと、病を得て、そしてそれも治療も済んで、これからをこうしようという、その中にも不得意な分野にもチャレンジしようかというふうに思われたということですね。
そうですね。
まあ、今と重なるかもしれませんが、ちょっともう少し入院中の思いも、お聞かせいただけますか。
そうですね。ちょっとダブルかも分かりませんけどね、やっぱりこう私の本当のね、その人生がね、これから始まるような気がしましてね。
すごい、そうなんですね。
今まで50年間はね、やっぱりこう働いてね、やっぱり家族を作って、やっぱりおしもん食べて、車も買ってね、してましたけどね、やっぱりこう考えたら、やっぱりここで70歳の時点でもう一つやればこう、あと30年、100歳までね、生きようとか考えると思いましてね、これリセットしてがんの手術した時にはね、やっぱりこうパラダイスのね、入り口に立ったんじゃないかというような気がしたね。
そうなんですね。
だからもう過去はね、すでにもう過ぎてますからね、未来はこれから始まるですからね、やっぱりこれからやっぱり進めしたいこととかね、そういうのをこう実践してね、考えてるだけではダメですからね、やっぱり実践に向かって持ってきたい、持ってきたいと思ったら、そういう気持ちにね、もうなってきましたね。
そうですか。
それとやっぱりこういうのは心がやっぱり動き出しましてね、まあ、病気になったことは後悔しますけどもね、後悔しないようにしてね、今後はがんとどういうことになってね、いくのかということで、やっぱ心の気持ちをね、こう楽しく嬉しく持っていくようにね、したいなと思いまして、だからそういう面では生きていくことにつきましてね、集中ができて、まあ、行動できるようになるんじゃないかと思ったりしたというところですね。
そうですか。じゃあ入院中は本当に規則正しい、朝早くお食事来ますし、
そうです
でそれまであとはずっとお昼までご自身でお好きなように、
そうです。
痛みとかなかったんですか。
痛みはね、手術の時はね、もう全くね、もう寝てもってね、麻酔でね、
そうですね、当然ですけど ね、麻酔ですからね、
外科の方に入ったらね、麻酔を打てられてね、それからね、もうちょうどその 朝8時頃からしましたからね、当日ね、
はい、
で麻酔科の方が来られてね、説明してもらって妻と一緒に説明してもらいましてね、
はい、
で麻酔の注射が落ちましたらね、もう30分経たずにね、そう
と
ねと思ってね、
はい、
ほんで多分あれ9時ぐらいから始まったんちゃうかな、手術でしたね、
はい、
でだから2時間か3時間ぐらいでね、手術が終わりましてね、その間はね全く痛みもなくてね、もう寝た状態でね、だからほんでパッと起きたらね、その病院のね、受付の看護師さんがおられるところにね、そこで寝てたんですよ、でちょうどその時に、まあ、妻がね、トントンとしましてね、どうだいって来ましたね、
はい、
でもホッとしましてね、
はい、受け
とったな思って、
いや一番嬉しい瞬間ですね、
そうですね、
全てが終わった後なのでね、
それの後と主治医の先生がね来て、アクさんどないかな、どこ痛かったかね、どうもなかったかってね、はい、で僕もこうなったままでね、
はい、
ちょうどこう点滴もしますんで、こんな状態でね、
はい、
ずーっと話して、してね、ほんで声かけてしてくれたんでね、あ先生も気にしてくれたなと思ってね、痛かったか、いや先生全然ね、
分
かりませんでしたよ、
はい、
よかったなって、で経過も良好ですよってね、
良
かったんでね、もうほっとしてね、その場終わったんですね。
何日ぐらいの入院になったんですか？
入院はね、約2週間ですね。
あ、そうですか。は
い、だから、はい、ちょうど夏ですからね、お盆が終わった後にね、外科の先生と、だから消化器内科の先生と、
はい、
あと麻酔科の先生がね、
うん、
いつ紹介ということになってね、夏休みちょっと行かんなほんなら過ぎてね、17日月曜日からね、
はい、
その日から紹介となりましてね、ほんで一応8月の17日からね、月曜日ね、だからどういうかな、ちょうど見つかったのもね、ちょっと早かったような気がしてね、
はい、早期発見という、
まあ、だからステージね、
すごい
1になってるかなってないかぐらいね、
やっぱりよく言われる早期発見は大事なんですね、
だからね、やっぱりこう、自分の家だからね、やっぱ分かりますからね、こう
自分の体はね、
そうです、そうだからそれやっぱりね、こう、いつもこう注意してね、やっぱりこう、まあ、今回いいだったけどね、
はい、
また他のとこもね、悪くなるか分からないからね、やっぱり自分でこう見ておかしいな思ったらね、もうパッとこう相手にね、誰かに言うて、
一人で持ち込まないでね、
もう一人で持ったらダメですね、
はい、
自分で判断してもうちょっと待っとか待っとかやったらね、やっぱりこうだんだん悪化していったら大変ですからね、
そうですね、
だからまあ一番早いのは妻とかね、子供とか、あら医者の先生でね、
はい、
すぐ行って、そんなら先生もちょっと見ようことでね、対応してくれますんでね、やっぱり若い時と違ってね、
はい、
やっぱりこう70になってきたらね、やっぱりその鈍感になるんですよ、
あ
反応が
感じるのが、はい、
なるんでね、それやっぱりもうしゃあないけどね、やっぱりいかんな思いますね、
でもやっぱり自分の体は自分が一番
ね
心配してあげなきゃいけないということです ね、
そうですね、
自分の体ですので ね、
そ う、 ですね、まあ、そういうの思いますね、
そうだったんですね、じゃあ2週間ほどの入院の中で今いろいろと お聞かせいただいたということで、すごく全てがこう本当前向きに前向きに、
そうです、ね、
いい状態に、
そうです、ね
ね、進んでいかれたということですね、
まあ、妻のサポートがあったんでこう前向きに ね、
ね、
非常にこう
心、
やっぱり心強かったですね、
もう気持ちの持ちようがやっぱり、
そうですね、
一人ではなかなか前向こうと思っても難しいけれど、
ね、やっぱり気がつかないところでもね、
はい、
やっぱりこうちゃんとこう見てる感じがしますからね、
はい、
ちょっとおかしいなとかね、構造的にね、そのやっぱりちゃんと見てますからね、一緒に住んでるからね、
はい、
そういうのもやっぱ非常にこう一人やったらなかなかそこまではねできないことやなと思って妻の存在に感謝してます、
いいですね、そんなお話は直接お伝えになられました
か？もう言いましたね、
あすごい、
もうこれはちゃんと頭下げてね、もうちゃんと言いましたよ、もう退院後もねきちっとね、
そうでしたか、今後はどんなことをチャレンジされたいですか？
今後はね、やっぱりこう今までね、
はい、
できなかったことね、
はい、
例えば私も小学校からね、ちょうど今日までね、入院までね、やっぱりこういろいろやりたいことあったんですよね、
はい、
でやっぱりやっぱり自分でやれば活力とかね勇気とか希望が湧いてきましたんでね、
うん、
例えばその 幼い時に遊んだ場所に行くとかね、
あ、思い出の場所に、そうです
ね、やっぱりこう、はいはい、私もあの今3代だけどね、神戸の方、
前ありましたね、小さい時には神戸の方で
小学校のとこ、あのとことかね、中学校のとこ見に行ったりね、あるいはその手作りの木工製品を作ったりね、で、はい、幼い時にやっぱり遊んだことをね思い出して、例えばあの駒回しとかね、あるいはそのベッタンとか、当時
いい時代ですね、
そういう時代でね、
チャンバラごっこはされてませんか、
チャンバラしましたよ虫取りね、セミ取りね、
はいはい、本当ですね、体を使って遊ぶことがいっぱいですよね、
自然を相手に ねあのやったような時代ですからね、もちろん携帯もパソコンもないですからね、
そうそう、本当ね、
朝から晩まで外でね、もう泥まみれで怪我しながらね、あの走り回ってますからね、まあ、それとかの、まあ、私コンサートが好きなんでね、
例えば
あの吹奏楽とかですね、はい、いっぱい今日も見ましたけどね、あとはそのあのオペラとかね、男女のコーラスね、
はい、
あの男性合唱、男女性合唱、
ご本人ではコーラスはされないですか？
僕はね、あの歌が下手なんでね、
もう
あの歌を下手で、僕はね、気候が好きなんですよ。
あ、そうなんですか、
だからあのやっぱりこう大阪とか豊中とかね、はい、神戸とか行きましてね、
よくお出かけになられるんですね、行きましてね、
そんなこうずっと前で健康でね、あの行ったりね、 あとまあ野外活動ですね、あの川の釣りとかね、
あの、
はい、こうした小垣とかね、
いい環境ですからね、本当サンダはね、
それとかあのチンベジンの奥 の川とかね、そういうところへ行ってこういろいろその川魚のね、
はい、
あの釣りをしたりですね、あとそれについてのバーベキューですね、
あ、
バーベキューも好きなんでね、
屋外で、
以前はよくその丹後半島の方へね、
はい、
稲の方へね、
あ
の子供が小さい時にね、あの今のサンダからあの家族でね、行って向こうの方でね、あのバーベキューしたりね、魚ついたりしてね、でずっと行ったことはね、毎年そういうのをこう夏にね、
してらっしゃるんですか、
うん、1年ごとにね、まあ、子供のやっぱりこう川遊びもね、やっぱり必要なのかと思って ねそういうのやっぱりこう覚えて、ちょっとも記憶が残ったらええな思って ね大きなってもね、そういうのはやっぱりしましたね、
その絆がずっと今度のお父さんが大変やということで、家族がまたぐっとこう一つになって、
ね、
応援してくださったんです ね、
まあ、それは嬉しかったですね、確かに ねやっぱりこうちょっと背中を向いてくれたらなと思って思いましたね、
じゃあ今度もお孫さんも一緒に行かなきゃいけませんね、
そうですね、でも孫ね今度も、まあ計画してしましてね、
はい、
まあ、去年からちょっとぼちぼち行ってますけどね、
うん、そうなんですか、です、ね、いや素晴らしい
ま
し、
ね、もうそれでもやっぱり僕はあのハイキング好きなんでね、山歩きとかね、あの、まあ、あの大きな山じゃないですよ、まあ、普通のね六甲山とか、
はい、
あるいはその、あの三大でしたらね、ちょっと奥の笹山とかね、
はい、
そういう近辺のね、あの歩いて行ったり、そういうの行ったりね、
ああそうなんですね、うん、うう日頃から本当今伺ってると、いわゆる文化的なあの屋内 あのコーラスとかオペラとかもお好きですし、はい、屋外の
屋外
もお好きだということで、はい、ああもう心にも体にもいいことずっとしてらっしゃいます ね
一つやっぱりね、太陽に私当たったんですよ、太陽にね、やっぱりこう、
はい、
当たった
ら大事なことらしいですよね、
やっぱり家におってもだからね、それは家の外でも当たりますから、やっぱりこう自然のところでね、太陽に当たってね、やっぱりこう紫外線を浴びてね、
はい、
したらねちょっと健康になるかなと思ったり、
積極的に ね
そう思ったりね、やっぱり
だからそうですか、
ハイキングもそういうことでね、やってるんですもんね、
そうなんですね、はい、そしてあの今日はそのパイグループサンダさんの会員でいらっしゃるということで、はいはいはい、パイグループさんと あの出会いといいますか、
はい、あのですね、
知りになったんですか、あの
最初ね、
あ
のサンダの市役所へ行ったんですね、
はい、
でね、あのがんのね、その研究会とかね、家族会とか、
あの、はいはい、
それから、まあ、
あ
のそういうのはないですかって聞いたんですね、
はい、
でもそれはちょっとサンダでやってないかなということでね、でまあそれ分かりましたと、で次にそのサンダ市民病院に来ましてね、
はい、
サンダ市民病院はね、がんはあるんですけどね、その胃がんがね、すみません、あの乳がんがね、
はい、
主なんですね、
あで、なるほど、グループがそ
こにあるのは今でもですけどね、はい、で胃がんの、ね、研究会はないんですよね、
うーん、
なかったんでね、であの東京の方にこうそういうのがあったんでね、すぐこう手紙出しましてね、
はい、
で東京の方でちょっとあの関西でね、そういう胃がんの、ね、研究会、家族会ないですよということを聞いたらね、
はい、
ありますよってね。はい、でね、はい、これまちょっと歴史浅いから、パイなんかパイなんとかグループのね、あるんでちょっと調べてごらんいうことでね。
あ、そこで
調べたね。調べたね。で、そしたらね、ずっとこういろいろ調べたらね、パイグループさんあったんでね。それでそのがきっかけでね、すぐその電話してね、今度いつありますかということで聞いて、ほんで、ちょうど今のキッピンボールのね、はい、6階 の奥の方でね、やられましたんで、そこに入ったのが一応第1回目なんですね。
そうですか。そもそもその胃がんの家族会とか研究会を探されたそのお気持ちっていうのは何だったんですか。
もともとね、やっぱりこう自分のやっぱりね、居場所をね作りたいんですよ。
そうですね、皆さんそれぞれ ね、お気持ちを通といえばかという共通語が欲しかったという。
そうです。だからそれがね、こう、そこへ行けばね、居場所があればね、ホッとできますしね。
そうです ね、
なんで同じそのやっぱりがんの部位は違いますけどね、やっぱり同じ苦しみとかね、やっぱりこう精神的なこうしんどさとか、まだそのやる気とか、そういうのがこう分かるような気がしてね、んでそういうのがこう入ったんですね。
というのは結局じゃあそうすると、もちろん手術で胃がんも取ってもらわれて、でその傷口も癒えたけど、心の方がまだちょっと癒えてなかったから、居場所を探そうということで、でもそれが一番大事なんでしょう ね、もしかしたらね。そうですか。でそうやってあれこれ探されて、でパイグループさんの1回目行かれて、その後はどんなふうな関わり方をされたんですか。
その後はですね、
結構いろいろ活動されていらっしゃいますので、
で、入会してね、良かったことをですね、まずですね、ちょっと今申し上げましたように、がんという病気でありますけどね、やっぱ部位が異なってますけどね、やっぱり一直線に並んで、がんの経験者ですね、やっぱりこう精神と身体の両方面からね、苦しみとか辛さとか痛みは、やっぱりできるグループであるということが分かったんですね。
そうですね。ま
ずそれが一つね。でやっぱりこう各その参加者の方のね、今の状態とか、あるいは状況ね、で生活面の話がね、生で聞けますからね。
そうですね。
生活面ね、それが三つ目はね、今の例えば参加者のね、悩んでること、こうにしたいとか、こういうふうに生きたいということをね、その人のやっぱり人生観がね、聞けたらいいなと思ってね、大事にそれも聞きましてね、やっぱりこう一つ二つのヒントをね、得て生かしていこうと思ったことがありましたね。
あ、そうですか。なかなかその辺のお話はいろんなこう例えば、地域とつながっててもそこまでの深い話とかプライベートな話はできませんからね。
できませんね、実際。そうですね。
あ、そうなんですね、はい、
まだまだありますけどね。
はい、どうぞどうぞ、おっしゃってください。
4つ目がね、やっぱり言いましたね、こう自分の居場所ができたことでやっぱり活力とかね、
ご自身の、ね、すごい
元気さがね、勇気さがね、やっぱり今までのね、手術前、がん手術前のね、に取り戻すね、ことができる場であるんじゃないかと思います。
いいですね。ね、そうなんですね。
そういうのが気がしましたね。で、やっぱりこう、病院はやっぱり、病院の場合ね、やっぱりこう、主治医の先生に対してね、やっぱり言えないこととか、聞くことができないこと、やっぱり主治医の先生はやっぱりこう、鼻高いですから。ね、そういったのがやっぱりね、受診の時にね、叱ったですね、ドクターに対しての叱ったとかね、そういったその、具体的な成功した話とか、あるいは失敗した話をね、そういう患者 のその参加者の方からね、聞くことができるのかと思いますね。
情報交換も。
そうそうそう、もちろん自分のこともね、ちゃんと言いますよ、その上でやっぱりね。だから、そういうことがありますね。先ほど言いましたと、やっぱりホッとできる場所があったということですね。
本当ですね。
それから、ちょっとこれ離れますけども、やっぱりこう、パイグループの方でね、やっぱり、ちょっと前に病の体験通じ方講座のがね、橋口先生の方にね、
ご紹介いただい
て、できましてね、この先生の指導のもとで立派なその あのがんに対してのこう考え方、あるいは文章のね、の作り方とか、そういったものをね、あのいっぱい教えてもらって、私も何遍かあの先生と手紙でやり取りしまして、はい、教えてもらいましてね、やっとその、あの国語の力がちょっと身についたような感じで、あったんでね、そのやっぱり文章の作り方のね、
はい、
あの難しさとかね、やっぱその丁寧な教え方をいただきましてね、表現力とか書き方についての、ね、あことを教えてもらった次第ですね。
バイグループさんがだいたい2ヶ月に1度ぐらいの講座をね、はい、いろいろ作ってらっしゃいましたからね、はい、2年ほど前ですかね、はい、
そうですね、
2、3年前ですね。
そうですね。
じゃあその講座もほとんどしっかりとお受けになったんですね。
あの年々やっぱりこう、全部で、いろんなやつありましてね、ちょうど2022年の 5月からですね、座学の講座が10回と、
はい、あ
と、
たくさんですね、
運動講座が6回と、
はい、
全部でその16回のね。
じゃあ2ヶ月に1回じゃなくて、もう毎月で1ヶ月に2回の時もあるんですね。
そうです。
すごいですね、
うん、
はい、
で、
はい、
ちょうどその各ね、鍼灸師の先生とか社会労務士の先生とか、
そうでしたね、各方面の専門家の話を、
その道のプロが来られましてね、保険の話とかですね、ツボ、自分の健康法のツボですね、それとか円熟ノートの書き方とか、
はい、
あるいは化学療法のこととかね、薬剤師のお薬の話とかね、
はい、
がんと大腸がんのこととかね、病気と向き合う方 の、 その緩和ケアですね、こういったものね、
はいはい、
それともあと気候の話ですね。
うーん、
それとあと体の方ではあの三三体操とか太極拳とか、はい、気候ね、こういうこともやっぱり実際にあのみんな参加してですね、
こう
体を動かして良くなる方法ですね、まあ、これもあの松竹さんの方のね、あのお力で待ってね、
そうですね、
こんだけも、まあ、まあ、探されまして、
ね、企画をしっかり、ね、組み立てられましたね。
本当ですね。
でもやっぱりそこにこう毎回参加しようという積極的なお気持ちになられるということは、この場所がとっても安心できる場所だっていうことになるんですね。
そうですね、
A さんにとってはね。
私そうです、その通りですね。
うん、
でまた安心できてですね、やっぱりこうこうほがらかにね、
うん、
やっぱ笑いの場がね、
いいですね、
できますんでね、
一番いいですね、居心地がいいですね。
そうだから、そういう、まあ、あれたらもう、はい、どっぷりこう温泉に浸かったような感じで、もう心身ともにね、やっぱり気持ちよくね、なって毎回帰りましたね。
そうなんですね。だから余計にさっきおっしゃったように活力とか元気とか勇気が取り戻せる場所になったということなんですね。
そうですね。
そうですか。ありがとうございます。今日は貴重なお話をね、はい、いろいろお伺いしましたけど、はい、最後にぜひリスナーさんへのメッセージをお願いしたいと思います。
は
い
はい、まあ、これで私思いますけどね、まあ、がんという病気がありますけどね、
はい、
もちろん部位もみんな異なっております。しかしね、やっぱりがん患者は全て一線上です、
はい、
でやっぱり体の痛みと精神というのは苦痛がでもって生活しますから、うん、やっぱり あんまり後を見ずにですね、前向きな考えを持つことでね、
はい、
今まで経験的なことがどんどんね、やっぱり自分で和化して、楽しいこと、嬉しいことですね、そういうのをこう考えていけばいいかと思いますね。そこでそのやっぱりこの新しいこれから の自分の人生が一生が ありますからね、実行してだからその積極的にこういけばね、もっともっと今よりもね、こう少しずつやっぱこう前進していくような気がしますんでね、と思います。
ありがとうございました。今日は NPO 法人パイグループサンナさんの会員でいらっしゃいます A さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
がんを知り、がんを考える、この時間は NPO 法人パイグループサンナの協力でお送りしました。次回は6月4日の火曜日に配信する予定です。次回もぜひお聞きください。